Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いします。はい、6月ももう終わりということですけれど、本当に毎日毎日なんかジメジメしますよね。いや、暑いなら暑いでカラッとしてくれた方がいいんだけど、なんかね、やっぱりこの湿度が高いっていうのがやっぱり日本なんだろうななんて思いますね。ですからね、その湿度さえなければ、まあ暑さだけだったらどうにか我慢できるのかなっていうレベルなんですけどね。まあですから本当に皆さんね、水分いっぱい取ってくださいね。私ももともと飲むのは好きな方なんですけど、本当にここ最近ね、飲み物よく飲んでます。でもう夕方近くになると飲み物がなくなってきてしまってね、どうしようどうしよう、何飲もう何飲もうとか言って、ウォーターサーバーの水ガブガブ飲んでたりねしてます。やっぱり皆さんね、その水分大切ですからね、夢中になりすぎて、特に無線ばっかり夢中になりすぎて飲むの忘れちゃったなんていう方いらっしゃるといけないのでね、注意してくださいね。さあ、そんなですね、今日もお電話の方がつながっておりますのでね、この後たっぷりとイベント情報とか今の話題のネタをですね、お届けさせていただこうと思いますので、どうぞ皆さん今日も最後までビームアンテナにお付き合いいただきたいと思います。この番組は FM パレルンの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パレルン。
さあ、それでは今日はですね、JR 山梨県の支部長でいらっしゃいます藤巻支部長と、お電話がつながってます。藤巻さん。
はい、三田さんこんにちは。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、もうね、6月も終わりということですけどね、まだまだムシムシムシムシしてね、なんか変な天気ですね。
そうですね、甲府も今ね32度あってね、
うん、
尺がさっき34度まで上がったんで、今冷房入れましたけども ね、
やっぱあまり暑いとね、機械もちょっと調子悪くなっちゃいますからね。
そうですよね、うん、それでまあ、機械の電気の熱も食ってるだろうしね。
はいはいはいはい。さあ、そんなね、暑い中なんですが、はい、イベントが行われるということですが、何日にどのようなイベントが行われるのでしょうか。
はい、日付がですね、来月の7月の13日日曜日なんですが、会場はいつもの、甲府市健康の森センターアネシという、車が200台くらい止めれて森の中にある施設で、非常に時間をですね、過ごしやすい会場になってまして、開会が10時から、それで、終了時間をだいたい4時半、16時半を予定を、してます。
はい、
はい、
今回行われるのは令和7年度のフィールドミーティングということでね、これ毎年この夏場にこのフィールドミーティングっていうのをやられてるんですか。
そうですね、今回が7回目になるんですが、
はい、
毎年今の時期に暑いからちょっと日にちを変えれないかというお話もあるんですが、なかなか一度設定しちゃうとね、他の県の、催しもあるんでね、はい、ちょっとね、暑すぎてっていうのはあるんでね、検討課題にはなってますけども、今年は7月の13日開催で今計画を進めております。
はい、まあ本当にね、この暑い中ですけど、結構でも木々があって日陰もあったりなんかして、いい場所は場所ですよね。
そうですね、本当森の中にね、施設があるんでね、屋外といっても木陰に入ってればね、直射日光は避けれるんでね、そういう面では木がたくさんあるんで、屋内屋外使ったイベントができるいい会場になってます。
はい、まあ、今回ね、このフィールドミーティングがなんかいろいろ日にちがもしかしたら変わるんじゃないかとか、いろいろこう大変だったということですけど、まあほぼほぼ選挙も7月の20日、まあ、翌週っていうことで、まあ決まりでしょうからね。
そうですね、あの、うん、7月の24日の閣議決定で、うん、告示が6日で、選挙が20日っていうふうに24日に正式に決まりましたんで、はい、あのホームページの方もあの早急に今あの直すようにあのお願いがしてあるところです、
ね、やっぱりこういうのが入っちゃうとね、はい、皆さんイベントをいろいろ計画してると大変ですよね。
そうなんですよ、あの選挙、予定は20日で、目論んでたようなんですが、うんうん、やっぱり動いてもいいようにということで前後1週間3週間3週の日曜日を、抑えられてしまいましてね、
あの会場ね、
投票所になるもんでね、我々のイベントよりも大事な選挙なんで、うん、それは選挙優先ということで、受付をしてもらえなかったんですが、これで正式に13日受付をしてもらえたんで安心してるところです。
はい、そんな7月13日ということですがね、どのような内容でイベントなんかどのようなことが行われるんでしょうか。
はい、いつも毎年やってるんですが、あの無線でアイボールというので、会場の中からですね、ハンディなり特定電力あるいはあの簡易無線機あの CB 何でも使って会場内から電波を出して、曲数を皆さんに取っていただいて、うん、それで10時から12時半までなんですが、
はい、
その間にQS をしていただいて、ログを出していただいて、上位5人くらいには何か商品を、毎年お出しをしてるんで今年も上位5人くらいには商品を出そうかというふうに今考えているところです。
じゃあぜひね行かれるときには皆さんハンディー機なり、まあ、あと車から電波出してもいいんですか。
大丈夫です。
大丈夫、
会場内から運用であれば、うん、携帯は一切問わないということで、 はい、あと点数が会場内の局と更新をすると2点、
うん、
で会場外の局との QS が1点ということで、あの点数の計算をしていただくことになります。
お、じゃあなるべく会場内にいらっしゃる方々同士でやっていただけたらいいですね、これはね。
そうですね、
うん、ね、あと今言ったように車でということでしたけど、なんかこう移動運用車の車両の展示というかということで、結構皆さんこう車で凝って移動運用したりするような設備こう車にセットしたりとか、そういう方たちの車が展示されるんですか。
そうです、日常的に移動されてる方がですね、皆さんいろんな工夫をされて、コンパクトなアンテナとかコンパクトに上げれるとかですね、うん、ダイポールしっかり張る方とかいろんな方がおいでになるんで、そんな無線の設備を展示をしていただいて、皆さんが移動運用するときの参考になればということで、毎年移動される方にお願いをして展示をさせてもらってます、
うん、もう結構ねこういう方たちって皆さん本当に手作りでうまい具合にこうね中の設備なんかも作ったりなんかしてやってらっしゃいますもんね。
そうなんですよね、それで、うん、1本のアンテナで、3.5 から10メーターまで出れるようなアンテナを作ってらっしゃる OM さんもおいでになりますね、
はい、
なかなか見ていただくとね参考になるかと思います。
じゃあね、そういう方たちと実際にお会いしてお話を伺ってどうやるのなんて言ったらやり方教えてくださったりとかってするわけですもんね。
そうですね、皆さん苦労してやってらっしゃるんで、うん、その辺のノウハウはお話をしていただければ皆さん丁寧にね教えていただけると思います、
うん、じゃあそういうののね展示ということでぜひね皆さんもご覧になっていただければと思います。あとなんかメーカーさんもいろいろいらっしゃるということですが。
そうですね、今年はメーカーさんが、4社アイコム、第一電波、マスプロ、ヤエス、4社で展示をしていただけるということで今お話をいただいてますので、建物の南側のパンゴラのあるところがいつもメーカーの展示になるんですが、そこに4社並んで、展示をしますので、ぜひ、新しいリグもね 各メーカーから出てますので、うんうん、そんなものも見ていただきながら楽しんでいただければというふうに思います、
ね、今なんか結構八重洲さんで出た新しいやつがねいろんなところの会場で人気で展示されてて皆さん喜んで見るってお話伺ってますからね。
そうですよね、うん、まだ発売になったのかな、予約は受け付けてるって話は聞いたんですがまだ物が来てない来たっていう話は聞いてないんですけども、うん、会場には実際の機械が来ますのでぜひ触ってみて新しい機械感じていただけたというふうに思います。
そうですね、ぜひね、はい、こういう時じゃないと本当に実際に手にね取って触れませんからね。
そうなんですよ ね、
はい、あとその他はどのようなことが行われるでしょうか。
他はあとジャンクもジャンク交換日をですね申し込みをされている方が何人かおいでになります。それといつもなんですが、何でも相談コーナー困りごと相談コーナー あとは、例年ですけども QSL の転送の受付とか会費の継続、の、受付とかもやりまして最後には恒例のお楽しみ抽選会、できるだけ全員の方に物が当たるように商品の方は用意をしたいと思うんですが、去年は90人弱おいでになったのかな、うん、今年もそのくらいの数は用意をしてできるだけ皆さんにね何か効果ちょっとしたものでもねお持ち帰りいただけるように準備をしたいと思ってます。
はい、じゃあ何かしら当たって帰れるっていう感じのね抽選会も最後にあるということですけどね。さあ、そうですね、そんなことでねあとこう公演とかもなんかある予定ですがまだちょっとこれが出演者が2点3点しているという話でしたね先ほどね。
はい、そうなんですよ。まだちょっとですね煮詰まってなくてですね明後日に役員会をするんでそこで最終の決定をしてそれで準備に入ろうかと思っているところで今ちょっと講演会の方はまだ予定が未定ということでお願いしたいと思います。
はい、じゃあそれは決まり次第ねじゃあホームページの方とかに掲載されるでしょうからそちらを見ていただいてね。やはりこう日にちもなかなかこうはっきりね決定っていうのが出せなかったっていうのもあるからこういったのも難しいですよね。
そうですね、ホームページの方には役員会で決まった内容をですね速やかに上げるようにしますのでぜひホームページの方で確認をしてアネシスの方に13日10時においでいただければというふうに思います。
はい、そんなことでね今年で第7回目となるフィールドミーティングが7月13日日曜日甲府市健康の森センターアネシスというところでね行われるということで屋外そして屋内の方でもやられる感じなんですねこれね。
そうです、もう敷地全部使ってですね建物も全部使ってね、うん、やるんでぜひおいでいただければというふうに思います。
はい、ぜひね、皆様、ぜひ泊まりかけで行って、ね、甲府の美味しいワインでも飲みながら楽しんでじゃあいただけたらななんて思いますね。
そうですね、ぜひ去年もね県外からたくさんの方おいでいただいてるんで今年もね県外からぜひおいでいただければというふうに思います。
はい、ぜひね、行かれてみてくださいということで今日は JAL 山梨県の支部長藤巻支部長にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、どうも皆さんありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。
さあ、それではここで一曲聴いてください。和田アキ子さんで土砂降りの雨の中で。
とっても悲しい日はあなたと別れて流れる花びら見つめているのは土砂降りの雨の中で私は泣いた。優しい人の思い出を強く抱きしめて 知ってたの。いつかこうなると、それでも苦しい、諦めるなんて。土砂降りの雨の中で私は叫ぶ、信じていたい愛だけを、あなたの愛だけを。たった一言のさよならだけど、これきり会えない、昨日の夢なの。土砂降りの雨の中を私は歩く。
Beam Antenna. Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
さあ、それでは今日はですね、ハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながっています。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
6月も終わりですね。
終わりですね。それで私気がついちゃったんですけど、
何、う
ん、
でしょう。
もうハムフェアまであと2ヶ月ないんですよね。
あ、そうか、ね、なんかあまりみんな慌ててないというか、なんだろう
そうですよね、うん、でももう7月あっという間過ぎると8月22、23でしたっけ、
ですね、
24日。いやー、うん、時の経つのは早いなと思って ね、
あの出店者にはもうね、いろいろあのこのお手紙が届いて、期日までに振り込んでください ねみたいなのが来ましたけどね。うん、でもね、
これからめっきりハムフェアモードになって、
ただのほら抽選会ないじゃないですか、場所の抽選会とか今回ね、うん、どうなるのかが、みんなどうなるのか、うん、
そうですね、
はい、さあそんな時期ということで、今日はどのようなことが話題になってますでしょうか。
はい、ハムライフ .jp でですね、6月の21日から6月の26日までに出したニュースなどから特に注目を集めたものを拾ってみたんですけども、はい、この時期ですね、ジャール関係のネタが多いんですよ。
ですかね、
ジャールばっかり上位になってて、なんかジャール3点持ちというかなんかそんな感じになってますけど、ちょっとお伝えしたいと思います。
はい、お願いします。
はい、一番注目を集めたのはですね、JAL が毎年春に前の年度の事業報告っていうのを作って理事とか社員の方に配布しているんですね、
はい、
でその今年の4月に発行した令和6年度事業報告の内容っていうのをハムライフ .jp の方で入手しましたので、ご紹介をしました。
はい、お願いします。
これに結構注目が、ね、集まったんですけども、2025年3月7日現在、今年の3月ですね、JAL の会員数がどうなったかということを言いますと、うん、合計でですね、6万3000飛び34名、うん、で前年度よりも1年前よりも1701名減っちゃったんです。
はいはい
はい。で2年連続で JAL 会員が減ってまして、去年は1183名減少してますので、うん、まあ、去年よりも減り幅が大きい
んですね。
それで今度年齢別の会員構成っていうのをもう発表になりまして、まあ、5歳刻みのグラフで発表されるんですが、まあ皆さんご承知の通り高齢者の多い団体でして、
はい、
71歳以上の定員がですね、また今年も増加をしまして、
はい、
19,518名、はい、全体の 39.3%、まあ、4割
です。約4割ですか。
4割が71歳以上の方なんです、
はい、
それでじゃあ逆に40歳以下はどうかっていうとですね、40歳以下全部の年齢を合算してもわずか1167名で 2.3% しかいないんです
仙台ですか、
はい、
あらまあ って感じ、すごいすごいですね、うん、
71歳以上が4割、40歳以下は 2.3% で、しかもこの 2.3% の40歳以下の方が、去年の同じ時期よりも135名減っちゃったんですね。
あらまあ、
ちょっとね、もう本当にいつも言うことなんですけど、なんとかしないとこれは、ね、皆さんまずいよっていう感じでして、
そうですね、だからあと数年してこの、うん、ね、この感じで減っていったら、あと数年で6万を切ってきますよね。じゃね、
切りますね、
ね、
切ってしまいますね、
どうにかしないといけないですね、
どうにかしない、うん、でちなみにですね、あの成員と家族会員を男女比で調べてみますとですね、はい、男性が 59,890 名、
うん、
全体の 97%
で
女性女子、全体の 3% 1,878 名、
あ
でですね、しかも女性の方は昨年度よりも110名減ってるんです。
はい、
うん、で去年は前年よりも38名減少でしたので、
うん、
やっぱり規制の減り幅が大きいんですね。 5% ぐらい減っちゃったような感じなんですけども、
う
ん、
そうですね、
うん、ね、女子 3% しかいない、それはワイエルさんモテるよなって感じも若干しますけども、
はい、
うん、これもなんとかしないといけないなっていうふうに思うんです
よね。 そうですね、やっぱりね、分からなくて、やり方が分からなくてっていう方もいらっしゃるだろうから、そういったねフォローとかなんかもしていって、少しでもなんかつなぎ止めるようなね、対策しないといけないかなっていうのもありますよね、
うん、本当にそう思いますね、
ね、新しく免許取った新人さんがこのいろんなの手続きしたりなんかするのに、はい、パソコン教室に聞きに行けば分かりますかって言ってるぐらいですから。
あー、なるほど、
ちょっと聞きに行っても分からないから
うん、それは難しいと思いますね
、うん、そんなぐらいのレベルの方もたまに免許取られたりなんかもしてるから、ね、電子申請のやり方を聞きに行くって言ってから無理無理無理って言って、
うん、ちょっとパソコン教室で教えていただけないと思いますけども、
ね、うん、
まあ、ちょっとやっぱりハードル高い、
ね、ハードル高いのかもしれないですね、うんうん、ちょっとここら辺はね、ちょっとこれから考えていかなくちゃいけない問題も一つですね。
そうだと思います。でもう一つ注目が、はい、ザールの QSL ビューローの転送状況なんですけども、はいはいはい、年間の、ね、処理枚数っていうのは皆さんから届いた枚数のことじゃなくて、ビューローが区分けをして、
うん、
まあ、仕分けして発送する関係の枚数ですね、うん、でこれがですね794万7604枚で、去年よりもですね、
うん、
18.6%、
はい、
枚数にすると181万枚ぐらい減ってしまったんですよ。
あら、うん、はい、うん、
JAL の今 QSL ビューローの倉庫はどうなってるかっていうと、うん、倉庫の中にだいたい300万枚ぐらいですね、転送作業待ちのカードが溜まっていて、JAL もですね、最近のメールマガジンの中でQSL ビューローの処理能力が減少しているようで、滞留枚数は思うように減っていないというふうに認めているんですね、
うんうん
うん、で皆さんから届くカードはいろんな方法で今ね、少しずつ減らしましょうということでやっているんで、届く枚数も若干ずつ減ってはいるんですけども、
はい、
それよりもこの処理能力が、処理枚数自体が減ってしまったということで、
うん、
ちょっといろいろ心配の声が、ね、上がっていました。
そうですね、これもどうにかして、うん、ビューローによく、ね、ハムの集いとかなんかでカード集めてますけど、その集めたカードを一旦ビューローに送る前に、はい、なんかこっちの方の会員さんだけで、はい、せめて地区ごとに区分けしてそれビューローに送ってあげるとか、うん、なんかできないですかね。
なんかね、ちょっと工夫でビューローに行く枚数を減らすとかね、機械宛てのカードは送らないとか、なんかもうちょっといろいろな工夫をして、処理を、まあ、スピードアップしていただくっていうような感じ。で実は JAL のこの間の定時社員総会でもその辺が話題になったんですけども、やっぱり決め手にかける、本当に今の滞留枚数をなくそうと思うと、まあ、別の会社に委託をするとかっていうと大変なお金がかかりますので、うん、そこのところどうする、いくらまでもお金かけられるみたいな話も、ね、出てきました、
うん、まあね、確かにね、難しい問題ですけどね。
そうですね。
ね、まあ、これはね、本当に永遠の課題になっていくじゃないですかね。
そうですね。なんとかね、解決しないといけないんですけど、ね、ちょっとやっぱりなかなか難しいところがありますよね。
ね、はい。じゃあ、あともう一つぐらいもう結構時間食ってきましたので。
あ、すみません。
はい、いえ、こちらこそ。はい。
はいはい、もう一つ、JAL の話題です。第14回の定時社員総会が6月22日に開かれました。
はい、
それで、開かれる前に、社員提出の準備書面と回答を、ウェブに載ってるよっていう記事を出したんですけども、その記事に追記する形で、総会がこう開かれましたっていうことを報告する記事を作って載せてあります、
はい、
でそちらが注目を集めたみたいなんですが、うん、今回JAL の定時社員総会は、出席者が102名あと委任状とか議決権行使の出席の方もいるんで、数上では124名が出席して、スタートしました、
はい
でですね、今回議題が9つあったんですけども、なんとですね、まあ、一つ一つ説明をして質問を取って挙手とか投票とかで採決をしてっていうことをやりますと、やっぱり時間がかかって終わるまでに2時間ぐらいかかってしまったんです。
はい、
はい、で可決したのは9つの議題のうちの3つだけ、
はい、
だからあとの6つは否決とか、それからまあ、これは、審議はしないことにしましょうというようなものがあったりでですね、
うん、
なかなか執行部の持ってたような形で、ことが進まなかったっていうような部分もあるみたいですね。
そうですね、やっぱりいろんな、ね、問題が結構あるから、やっぱりね、百何十人も社員の方いるとやっぱり反対、うん、賛成の方もね分かれるでしょうから、
いろんな意見は出ますね、
うん、
ただ
ね、
今回はそのヤジが飛ぶとかね、なんか混乱が起きるとか、うん、途中で帰っちゃうとかっていう方が全くいなくて、議事進行ということでいうとすごくスムーズで、皆さん真剣に討議されていましたんでね、
うん、
そこはああすごいな、皆さんよく頑張ったなという感じがいたしました。
今回は一般の方々でも申し込みすればウェブ上でそういったものも見ることができたんですもんね。
そうですね、会員の方が申し込めばズーム配信でね、総会の傍聴ができたみたいですね。
これは今までになかった感じですかね、そういったのって、
うん、そうです ね、今までは座席が傍聴席っていうのが少し割り当てになってて、そこに皆さんが申し込んで抽選で当たった方が当日出席で着席できるっていう感じで、ウェブのことはやってなかったんですよ、
うん
うん、ですので今回はすごくそういう意味では、まあ、開かれた総会という言い方もできると思いますね。
そうですね、じゃあそのようなことがね、今週は話題だった、はい、ということですね、はい、はい、ということでまた来週も羽田さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ビームアンテナ、ビームアンテナ
on 76.2 FM パルーン、はい、お送りしてまいりましたビームアンテナです。さあ、それじゃね、今日途中の中で土砂降りの雨の中でという曲をお届けいたしましたけれどね、毎週末はいろんなところでイベントなんかも行われますからね、できたら週末は雨じゃない方がいいな、晴れの方がいいなだって思いながらね、今日はちょっとこの曲かけさせていただきました。さあ、それではですね、週末のコンテストありますのでご紹介しましょう。何と言いましても、7月の5日土曜日21時から6日日曜日の15時までは、6メーター&ダウンコンテスト行われますのでね、結構これ皆さん力入れてるのかな。まあ、これに合わせてなんですがね、これと同じような時間帯で行われるのは、茨城のね、コンテストも、行われます。そして、7月5日の土曜日にはですね、栃木県のコンテストもあります。これは夕方の5時から8時までということなのでね、3時間ですね。ということですから、ぜひね、皆さんコンテストの方は各規約の方をご覧になって参加をしていただければと思っております。さあ、そんなことでまだね、雨が降ったり止んだり暑くなったりいろいろありますが、本当に体調の方を気をつけて無線の方は楽しんでいただきたいと思います。さあ、こんなことで今日もビームアンテナお別れのお時間です。お相手は JI-1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルの制作でお送りいたしました。それでは皆さん、また来週です。さようなら。